今朝の宣教の御言葉を朗読いたします。ヨハネの手紙第1の3章1節から3節、ヨハネの手紙3章の1節から3節です。ヨハネの手紙第1、3章1節。私たちが神の子供と呼ばれるために、御父がどんなに素晴らしい愛を与えてくださったかを考えなさい。事実、私たちは神の子供です。世が私たちを知らないのは、御父を知らないからです。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。やがてどのようになるのか、まだ明らかにされていません。しかし私たちは、キリストが現れた時に、キリストに似たものになることは知っています。キリストをありのままに見るからです。キリストにこの望みを置いている者は皆、キリストが清い方であるように自分を清くします。ヨハネを通して与えられた神の言葉です。三章一節の最初のところでヨハネは御父がどんなに素晴らしい愛を与えてくださったかを考えなさい、そう進めています。2000年前の教会に対する勧めであり、同時に今朝の私たちに対する神様からの招きであり、迫りであります。そのようなお言葉として、御父がどんなに素晴らしい愛を与えてくださったかを考えなさい。この考えなさいというのは、じっと見つめてよくよく考えなさい、そんな含みのあるお言葉であります。いかがでしょうか。私たちは日頃どれほど神の愛にじっと目を留めて、よくよくそのことを考えて、思いを巡らせて歩ませていただいているでしょうか。御父のその愛がどんなに素晴らしい愛であるか、その広さ、高さ、深さがどれほどであるかをよくよく見つめてじっくりと考えているというのが私たちの日常でありましょうか。その神の愛についてヨハネは有名な箇所、続く4章の9節と10節も読んでおきますが、どんなに素晴らしい愛かというと、こんな愛だというのです。4章9節、神はその独り子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。御子を使わして世の罪の裁きをその身に十字架の上で背負わせてくださった、その愛です。私たちが神を愛したからではなく、私たちがまだ罪人であった時に、神に背を向けて歩んでいた時に、神は御子を使わせてくださり、十字架の上に御子をお捧げくださいましたという、その素晴らしい愛、この愛のことを私たちが本当によくわかるようになると、つまり私たちがそれほどまでに 神によって愛されているのだということが本当によくわかるようになって、神様との交わりの中に生きているようになると、私たちの喜びは内側から湧き上がって尽きることがない、そう言ってよいでしょうね。いかがでしょうかと先ほど問いかけました。私たちは日頃どれほどこの神様のご愛に目を留め、よくよくそのことを考え、思いを巡らせているだろうか。ヨハネはその神の愛を知り、神との交わりに生きるキリスト者の喜びがキリスト者の間に満ち溢れることを願ってこの手紙を書いています。一章の初めのところで、私たちが見たこと聞いたことをあなた方にも伝えます、あなた方も私たちと交わりを持つようになるため、私たちの交わりとは道地また御子イエスキリストとの交わり、これらのことを書き送るのは私たちの喜びが満ち溢れるためと、一章四節、私たちの喜びが満ち溢れること、そのことがヨハネがこの手紙を書いた目的ですね。まあ、ついでに他にも2つヨハネはこの手紙を記した目的に言及している箇所があります。まあ、1章4節がその1つ目、2章1節が2つ目、私の子供たち、私がこれらのことを書き送るのはと言って手紙を書いた目的のもう一つを紹介します。あなた方が罪を犯さないようになるため、キリスト者が罪を犯さないようになるためというのがもう一つの目的です。続きも読んでおきますが、しかしもし誰かが罪を犯したなら、私たちには道地の前で取りなしてくださる方、義なるイエス・キリストがおられますと。三つ目、手紙の執筆の目的は五章に記されています。五章の十三節、五章十三節で、ここでもヨハネは同じような言葉遣いをしています。神の御子の名を信じているあなた方にこれらのことを書いたのはですね、なぜ書いたのかというと、永遠の命を持っていることをあなた方に分からせるためです。まあ、他にも小さく拾うことができるかもしれませんが、少なくてもこの3つのこと、最初に言われていたのは喜びが満ち溢れるため、あなた方が罪を犯さないようになるため、永遠の命を持っていることをあなた方に分からせるため、まあ、表現は少しずつ異なりますけれど、でも結び合って一つのことを言っていると言ってよいでしょうね。どんなに素晴らしい愛で愛されているかということが本当によく分かったら、内側から喜びがあふれてくるし、どんなに愛されているかということが本当によく分かったら、罪を犯し続けることから離れさせていただきたいと心からそう願うでしょうし、努めるでしょうし、そのような歩みを重ねる中で永遠の命を持っているというその平安の中を私たちは歩ませていただけるに違いない。ヨハネはそんな願いを持ってこの手紙を書き送ったのだということをもう一度申しておきたいと思います。そしてその願いが2000年前のこの手紙の読者に対する神様からのメッセージであるだけではなくて、今朝こうして共に御言葉を聞いている私たちに対する神の御心でもあります。そうですよね。喜びが満ち溢れること、罪を犯さないように生きること、永遠の命の確信と平安の中を歩ませていただくこと、はい、そうです。 本当にそのような確信をいただいて喜びにあふれて歩んでまいりたいと願いますと心の中に願いをいただくならば、私たちに求められる応答がいくつかある。その用意されている祝福を生きるために私たちに求められる応答、二つのことを今朝は申したいと思います。一つは先ほど来繰り返している表現です。じっと見つめ、よくよく考えるということ。三章一節に戻りますが、私たちが神の子供と呼ばれるために御父がどんなに素晴らしい愛を与えてくださったかをじっと見つめ、よくよく考えよと御言葉は私たちに応答を求めます。私たちは日頃どのようにこの事実、御父がどんなに素晴らしい愛を与えてくださったかというその事実にどのように目を向け、心を止め、歩ませていただいているだろうか。何に目を止めて生きているか。今年も年が明けて4日、そして11日と2回の終日を過ごさせていただいていますが、もうあっという間に11日。年頭どんな祈りや抱負や決意を持ってこの年を歩み出されたか思い返していただきながら、いや、あのことに目を留めて歩んでいきたいのだ、今年はこれを大切にして歩んでいきたいのだ、表現は違ってもお一人お一人に何かしらそんなこう新たな思いが与えられていたのではないかと想像をいたしますが、10日経ってどんなものでしょうかね。ヨハネは喜びが満ち溢れるためには、罪を犯さないで生きるためには、永遠の命の確信をいただいて平安の中に生きるためには、御父がどんなに素晴らしい愛を与えてくださったかというその事実によくよく目を留めて思いを巡らせて生きようではありませんかと、そう言うのです。その勧めを私たちは今朝ともにまず第一に受け止めたいと思います。どんなに素晴らしい愛を与えてくださったか、なんとなくこうイマジネーションで想像で勝手に神様の愛を思い描くのではなくて、先ほども4章を読みましたけれど、聖書に示されている神の愛の事実に目を留める。神がどんなに素晴らしい愛を与えてくださったか、ヨハネ福音書にあり、ヨハネの手紙にあり、ローマ人への手紙にあり、いや聖書全巻に散りばめられている神様の私たちに対する愛の豊かさ、いや私に対する愛の豊かさ、聖書の中にあふれるほどに散りばめられているそれらに目を留め、思いを巡らせ歩みたい。私たちの眼差しはこう一つのことを一点凝視で見つめていたいと思っても、神の素晴らしい愛にじっとこの視線を据えて歩んでいたいと思っても、こういろんなものでこう反らされる、いろんな情報が私たちの目の前をこう行き交う日常があります。その場その場で判断しないといけないことがあります。羨ましく思うようなことがもしかしたらあるかもしれません。いろんな誘惑や葛藤がある世に使わされている私たちにおいて、今朝改めて私たちの視線の、私たちの眼差しの向かうその中心に神の愛を据えて生きる。どんなに素晴らしい愛を持って神が私のことを愛してくださったか、愛してくださっているかということを日々刻々その事実に目を留めて生きるということを改めて願いとしたいと思います。願うだけではなくて少しだけ そのことに近づいていくためのヒントをですね、具体的なヒントも差し上げることができるかなと思いますが、一つは以前にも紹介したことがあるかもしれません、目覚めた時の最初の思い、視線を神様に向けるということをお勧めしたいと思います。皆さん、今朝目覚めた時、一番最初に考えること、日曜日で礼拝でということを楽しみにして目覚める方もいらっしゃるでしょうし、お天気はどうかなとか、何食べていこうかなとか、何を着ていこうかなとか、いろんなものが私たちの視野の中には入ってくるわけです。いや、どれも大切なことですが、でもまず第一に、目覚めたその瞬間に神様に目を向けて、神様が今朝もこうして起き上がらせてくださる、目覚めを与えてくださって、一日を与えてくださるという、その神様のご愛に心を向ける。365日、毎日目覚めの瞬間の祈りを、その眼差しを神様に向ける。何でもないことをですね、そんなに努力のいることでもないと思います。朝ちゃんと正座して30分デボーションしましょうって話をしているわけではない。いや、それも幸いですよ。でも目覚めの第一の思考を、眼差しを神と神の愛に向けるということをぜひ試してみていただきたい。随分効果効力があると私は思います。もう一つの具体的なおすすめは、これは私は今はやっていないこと、前者は心がけていること、二つ目のことは、ある時期にはそのように心がけていたこと、今はそうしてはいない、どんな工夫も形骸化いたしますので、新しい工夫をそれぞれにこう探していく、神の愛を見つめ続けるために。二つ目に紹介するそのことは、修道院の世界からこういただいた知恵といいますか、修道士の方々、いろんな修道会がありますから、みんながみんなそうしているわけではありませんけれども、世間を離れ、世俗を離れて、ひたすら神を思って生きるという、修道院そのものを 100% 肯定するという、そういう意味ではないんですけれど、でもいただいた一つの知恵は、こうゴーンと鐘が鳴る毎正時、朝の7時、8時、9時というふうに、こうぐるっと60分一周するとゴーンと鐘が鳴る、その毎正時の鐘を合図に手を止めて神の前に祈りを捧げるという、そういう習慣を持っていた修道会は少なくありません。目覚めの時だけではなくて一日中ですね、毎正時ってなかなかあれですが、以前ですと、今でもあるんでしょうけど、こうピッピッとかブルッとかいうこの後、今もうすぐ10時になりますが、こう10時にブルッてはしこれならないんですけどというような、そんな風に設定して、今この瞬間も神様の愛によって生かされて、この今やっていることをさせていただいているという、その感謝と確認をほんの一瞬神様に心を向ける、朝の目覚めの時だけではなくて、いろんな工夫をして、日常のただ中で御父がどんなに素晴らしい愛を与えてくださったかをじっと見つめ、よくよく考え、思いをそこに留めて生きるという工夫、あるいは皆さん方もそんな工夫をさまざましてらっしゃる方々は、後でお互いにこう分かち合いくださるような、そんな機会があると良いのかなというふうに思います。もう一つの私たちに求められる応答の責任、喜びにあふれて生きるために、罪を犯さないで平安と確信の中を生きるために、一つは神の愛を見つめよく考えることだと言いました。もう一つの応答は、自分を清くすること。2節3節の終わりに、キリストが清い方であるように自分を清くします。キリスト者は皆やがてキリストの前に立たせていただくことになります。いろんな意味でのキリストとの出会いを私たちはそれぞれいただいてきましたけれども、やがての日には顔と顔を合わせて キリストにお会いすることになる。パウロは言います。今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますが、その時には顔と顔を合わせて見ることになります。今私は一部分しか知りませんが、その時には私が完全に知られているのと同じように、私も完全に知ることになります。ありのままのキリストとお会いして、わからないことは何にも残らない。完全に知る、今は残ってますよね。神様のご性質について、神様のご計画について、いろいろわからないことがなお残っていますけれども、その日には完全に知ることになります。そしてキリストに似たものになるというのが、今度はヨハネの表現ですね。先ほどのパウロの表現は1コリント13章にありますが、キリストが現れた時にキリストに似るものになる。私たちは今は地上ではその約束の完成を待ち望んでいる途中にあります。イエス様のようになりたい、キリストに似せられて成長させられたい、私たちの日々刻々がイエス様だったらどうするだろうか、そんな問いに導かれるようにして、イエスキリストに似たものとされたいと、イエス様に似ることに憧れながら今を歩んでいますが、完成が用意されている、約束されている、やがての日には全くキリストに似たものになる。残念ながらそれはすなわち今はまだそうではない。悔しいですけど、大変悔しいですけれど、今の私たちの現実はまだそうではない。肉を着ていて神様の愛だけ見つめて生きていたいと思うけれども、他のものも視野に入ってきて、その他のことを考えている間に、どっかいつか神様のことをふと、神様に愛されているという事実をふと忘れて歪んだ判断をしてしまうというようなこともしかねないような、そんな制約を負って今を生きている私たちでありますから、まあ、それだけにそのやがての完成の日を大いにこう憧れを持って楽しみにしながら、ある意味で早く早くっていう思いが私ありますよね。早く死にたいって意味じゃないんです。でも神様がお定めになった地上の命の期間が終わった時に、キリストのありのままの姿を見て、キリストに似たものとされて完全に知ることになるという、その日が楽しみで仕方がないですね。それまでの間はその未熟な主に似たものとされることを、清くされることを、そのことに憧れを持ちながら歩み続けること、それが私たちの責任だと、喜びがあふれる生き方、罪を犯さない生き方、永遠の命についての平安と確信を持つ生き方を願うならば、私たちに求められている、それが二つ目の応答の責任です。清くなること、このことも先ほどと同じように、いくつかのヒントを、具体的なヒントを差し上げておかなければならないと思います。今度は私のアイデアではなくて、聖書そのものからもう少しこの清く生きるためのヒントをさ、汲み取っておきたいと思います。3つ続く箇所から拾うことができると思います。清く生きるために6節、3章6節、キリストにとどまる者は誰も罪を犯しません。罪を犯す者は誰もキリストを見たこともなく知ってもいません。8節、罪を犯している者はというような言い方、キリストのうちにとどまるのか、それとも罪のうちにとどまるのか。キリストのうちにとどまるのか、それとも罪の中に とどまり続けるのか。神の子供であってもサタンの惑わしに騙され、あるいは屈して罪を犯してしまうということがあるときに、いや、そこには悔い改めの招きと許しの約束があるわけですが、一つの危険は、あ、やっちゃった、間違えたというときに、そこにあぐらをかいてしまう危険というんでしょうか。いや、このぐらいのことは他の仲間のキリスト者誰だって、これぐらいのことはそんなに問題にしないでやってるよねというような詭弁を用いて、そこにあぐらをかいてしまう。悔い改めへと神様は招いてくださるのに、それを見ないふりをして、これぐらいは誰でもとか、この程度のことならとか、他に分かりません、いろんな言い訳を設けて罪の中にとどまることがあるということを皆さんご存知だろうと思いますね。お話しするつもりはなかったんですが、原稿の中にはないのですが、つい数日前、アメリカ人の著名な著作家であるフィリップ・ヤンシーという人がいます。ここでも誰も知らなかった恵みという大変素晴らしい著作を、紹介したことがあるかというふうに思いますが、この方が8年間不倫の生活を続けていて、8年間罪の中にとどまっていてという事実をつい先週告白をして、そして悔い改めとともにあらゆる働きから退くという、そんなコメントを出しました。夫人が一緒にコメントを出していて、結婚55年半、その55年と半前に神の前でした誓約は神の前でした誓約なので、私はそこに立ち続けると言って、ご夫妻の間に許しと和解があり、でも痛みを夫人は夫人で正直に吐露しながらという、そんなコメントが出ました。残念ながらものすごく珍しいというわけではない、時々心痛むニュースとして私たちの間にこう聞こえてくる、そんなニュースですね。8年もとどまり続けていることができるという、サタンの本当にこの巧妙さというんでしょうか。その間どんなロジックが頭の中で、どんな詭弁が、弁解が頭の中を巡っていたのか到底想像ができませんが、キリストにとどまるのか、罪を犯し続けることにとどまるのか、罪を犯してしまうというそのこと自体は仮に地上にいる間は避けられないとしても、でもそこにとどまり続けるかどうかは私たちが選ぶことができる。立ち返ってキリストに、キリストのうちにとどまるものであれというのが、清く生きるためのヨハネが私たちにくれる一つのヒントですね。罪を犯してしまうことは避けられないとしても、その罪の中にとどまり続けるな。むしろ第2番目に、私は神の子供なので罪を犯すことはできないと言い放つこと、具体的なヒントと申しましょうか。9節の終わり、9節を読んでおきますが、神から生まれたものは誰も罪を犯しません。神の種がその人のうちにとどまっているからです。その人は神から生まれたので罪を犯すことができないのです。いや、今罪を犯してしまうことは避けられないかもしれませんというふうに言いました。神の子供は罪を犯すことができないという、それではこのお言葉はどういう意味なのかというと、誘惑がやってくるときに、私は神の子供として生かされているので、神の素晴らしい愛によって神の子供として生かされている私であるので、そんな罪を犯すことはできませんと 言い放つ。相手は私たちの内なる戦いの中でのサタンであるか、それとも友人であるか、職場の仲間であるか、相手が誰であるか分かりませんけれど、私はキリスト者なので罪を犯すことができないのですと言い放つ。私の身分、私の立場、私の特権に照らして、私は罪を犯すことができませんと言い放つ力を神様に求めたいと思います。三つ目、最後に、清く生きるためのヒントとしてヨハネは私たちに与えてくれているのは、行いと真実をもって愛し合うことです。ちょっと飛んで3章18節、子供たちよ、子供たち、私たちは言葉や口先だけではなく行いと真実をもって愛しましょう。この行いと真実をもって愛する、愛するってこの言葉の中にはいろんなことが含まれています。奉仕すること、助けること、行いと真実をもって、言葉や口先ではなく、表面を整えることではなく、実際に私たちの手、体を動かし、真実をもって愛すること。行いと真実を伴わない口先だけの愛しますとか助けますとか奉仕しますとか何とかしますとかっていう、それこそサタンの思うツボというんでしょうか。私たちを罪へと誘い、罪の中にとどまらせる、そんなきっかけになってしまう。これも一人一人ご自分のこととして考えていただいたら、合点がいく、了解していただけることではないかなというふうに思いますが、行いと真実をもって生きる、私たちの使う言葉の一つ一つが上滑りな口先だけの約束ではなく、真実な約束であり、行いを必ず伴う約束でありというような清い生き方へと神様が私たちを引き上げてくださることを楽しみにして、今年も歩みを進めてまいりたいと思います。ヨハネがこの手紙を書き送ったその目的は、もう一度確認します。喜びが満ち溢れること、罪を犯さないようになること、永遠の命の確信を持って平安のうちを生きること、そうなりたいじゃないですか。そうなりたいと願う私たちは、だから神の愛をしっかりと見つめ、神の御臨在の前を歩ませていただきたい、清く歩ませていただきたい。そのことが単なるお題目ではなくて、私たちの日常の祈りとなり、取り組みとなり、そのようにして日々を重ねていく私たちに、神様がいよいよ喜びをあふれさせ、祝福をあふれさせてくださることを楽しみにして、この年を歩みたいと思います。主とお会いするまで憧れを持って清く歩ませていただきたい。お祈りをいたしましょう。私たちの主である天のお父様、今この時お一人お一人のうちに語りかけていてくださる御霊の神様のその御声を、私たち一人一人が聞き漏らすことなく、また忘れてしまうことなく、今週また今年の歩みへと使わされていくことができますように、帰り見助けてください。愛にあふれておられるあなたの名前を心から褒めたたえて、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。